工業 IR セミナー。この番組は証券コード4186東証プライム上場、東京大岡工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東京大岡工業広報 IR 部部長川田哲也さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は10月4日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
では続いて第4部進めてまいります。東京大岡工業 IR セミナーです。お話は証券コード4186東証プライム市場上場、東京大岡工業株式会社広報 IR 部部長の川田哲也さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。
よろしくお願いします。
広報 IR を担当しております川田と申します。本日はよろしくお願いいたします。それではまず、東京大岡工業4つに分けてご説明していきたいと思います。まずは、東京大岡という会社についてどういった、事業を行っているのかということをご存じない方もいらっしゃいますので、そこからご紹介したいと思います。東京大岡工業、簡単にご説明しますと、世界最高水準の、微細加工技術高純度化技術を通じてフォトレジストという製品を使って世界に新たな価値を提供している会社でございます。お客様からはロゴマークで TOK というふうに呼んでいただいております。我々の主要製品については半導体製造工程に欠かせないフォトレジストと呼ばれる化学薬品液体になっています。この半導体用のフォトレジストにおける当社の世界シェアは 24.7% ということで世界ナンバーワンということになっております。まずは我々東京大岡はですね、数字でちょっとご紹介したいと思います。まず東京大岡工業は1940年に神奈川県の川崎市の方で設立されております。現在従業員に関しては1996名、24年の12月末で1996名で、現在は2000名を超える従業員というような会社の規模になっております。事業拠点につきましては国内で8カ所、海外では10拠点ございます。で、2024年12月末の売上高が2009億円、営業利益が330億円といったような数字になっております。で、現在の時価総額、直近の時価総額になりますが6350億円といったような時価総額になっておりまして、東証プライム市場においておよそ300位あたりの位置に位置しております。で、当社はいわゆる B2B 企業と呼ばれている会社でありまして、企業間の取引を生業としております。ですので皆様のお手元に届けられるような製品商品を製造している会社ではございません。ただ本日皆様おそらくお手元にスマートフォンをお持ちかなと思います。それから家では PC を使ったり、お子様がゲームをやったり、それから自動車も運転されていると思います。そういったものの中には必ず多くの半導体が搭載されています。当社の主力製品であるフォトレジストというのはこの半導体を製造するために欠かせない製品ということになっております。で、皆様がお持ちだと思いますが、スマートフォンの中を開けてみると黒い四角いものが入っているんですが、これが半導体です。で、この半導体っていうのが非常に微細な電子回路で描かれております。この非常に微細な電子回路を描くために必要なのが我々が提供しているフォトレジストになります。我々東京大岡工業は1960年代に初めてフォトレジストの国産化に成功して、それ以来半導体の微細化、高性能化、低消費電力化に貢献して社会が便利、安全、快適な社会になるように今まで貢献してきているというような 会社でございます。
念のために一つ伺いますけど、はい、優しく言うとシリコンウェハーという原材料があって、はい、そこに回路図を焼き付けるときに表面にフォトレジストが塗ってないといけないってことですよね。
そうですね、はい、そういうことです。
で残念ながら出来上がったときはフォトレジストはもうこう流されちゃってるんで残っていないっていう、すごく悲しいんですけども、でも大事な商品ですよね。
そうですね、はい、で電子回路がどれくらい微細かっていうところをご説明したいんですが、まず身近な小さいものというと髪の毛、こちらがですね髪の毛の太さがおおよそ 0.1mm になります。ウイルスの大きさがおおよそ100ナノメートルになります。1ナノメートルっていうのが100万分の1ミリメートルになりますので、もうウイルス100ナノメートルのサイズになるともう目で見えないサイズになります。ウイルスの大きさの約5分の1、もう目に見えないサイズの線を描くことができるのがフォトレジストということになります。続いて当社の、内容について5つのポイントをご説明したいと思います。まず1つ目は、東京大川は世界最先端の微細加工技術を持っている会社になります。で半導体製造用のフォトレジストのシェアがグローバルでナンバーワン、 24.7% でグローバルナンバーワンとなっています。2つ目は当社はグローバルに事業を展開しております。当社の売上の8割以上 83.8% が海外向けのお客様に販売しております。で3つ目、当社は半導体用フォトレジストが経済産業省が認定するグローバルニッチトップ企業100選というものに選定していただきました。グローバルニッチトップ企業というのは、こちらはですねグローバル市場の開拓に取り組んでいる企業のうちニッチ分野において高いシェアを確保して良好な経営を実践している企業という会社が選ばれているということで、当社はこのグローバルニッチトップ企業に選んでいただきました。それから4つ目、 JPX 日経インデックス400に選ばれております。それからグローバルの ESG レーティングのフィッチのインデックスにも選定されております。最後になりますが、昨年末に半導体の世界最大手 TSMC 様から 2024TSMC エクセレントパフォーマンスアワードというのを当社受賞させていただきました。
これ TSMC、まあ、九州熊本にも工場を作られましたけども、はい、まあ、TSMC にしてもあるいはそのラピダスにしても国内でもう一回半導体作ろうよという動きの背景にはやっぱりフォトレジストの技術日本にちゃんと残ってたっていうことがあったと思うんですが、そういう理解でよろしいですか？
そうですね、半導体の材料のみならず半導体製造装置も日本では非常に強い企業様いらっしゃいますので、実は日本には半導体の製造に関するエコシステムが出来上がってますので、あとはそのこれから半導体を作るっていうところが加わってくると、さらに日本の日の丸半導体っていう分野がさらに復活できるのかなと思ってます。
ありがとうございます。
はい、東京下の事業構成になります。主力事業は半導体用のフォトレジストを中心とするエレクトロニクス機能材料部門、それから先ほどありましたフォトレジストを現像する現像液、それからフォトレジストを除去するときに使う洗浄液などの高機能な付属薬品などで構成される高純度化学薬品、大きく分けてこの2つの事業部門がございます。でおおよそですが売上が 50%50% というぐらいの比率になっております。当社のエレクトロニクス機能材料、そして高純度化学薬品ですが、半導体製造の前工程と呼ばれる分野、それから半導体の後工程と呼ばれる分野、さらにイメージセンサーを作る分野、またパネル製造分野というところに我々のフォトレジスト、それから高純度化学薬品を提供しております。で当社の特徴になりますが、我々フォトレジストのパイオニア企業として最も古い G 線レジストと呼ばれるフォトレジストから今最先端の EUV 露光に使われる EUV フォトレジストという最先端のフォトレジストまでフルラインナップでフォトレジストを提供しているというところが我々の特徴であり強みになっております。でもう一つの特徴になりますが、最先端の半導体製造で使用できる高純度超高品質な製品を安定して供給できるというところです。電子回路がナノレベルで作られておりますので、 ナノレベルの半導体製造を支えるフォトレジストっていうのはナノレベルの不純物も許されないということになります。ですのでこの、セミナールームの大きさに、まあ、スポイト一滴の不純物があったとするとその不純物さええー、検出できるような、検査で、をやってですね高品質な、フォトレジストそれから高純度化学薬品というのを提供できる、生産技術を当社が持っているというところが2つ目の強みになっております。当社のフォトレジストがですね、幅広い分野で使われているということをご説明したいんですが、最近皆さんよく聞くのが、生成 AI という言葉を聞くと思いますが、その生成 AI を動かす、ものももちろん半導体ですし、その生成 AI 向けの半導体チップを作るためにも当社のフォトレジストが欠かせないという状況になっております。生成 AI 用の GPU を作るためにも当社の最先端の EUV レジストと呼ばれるもの、それから後工程で使われるような、バンプレジスト、その他の、材料、さまざまな、材料がですね、この生成 AI を動かすための半導体を作るために我々の材料が使われているというところがあります。新事業に関してのご説明になりますが、我々先ほど85周年を迎える企業になりますが、これから100周年、100年企業を見据えた新事業の創出というところにも注力しております。バイオチップ材料、それから光学材料、機能性材料の事業化に向けた検証、それからライフサイエンス、電子デバイス、環境といった分野でも新しい事業領域の開拓にも力を入れております。事業拠点のご説明になります。我々の拠点はですね、北は福島県の郡山市に工場がございまして、南は熊本県にある阿蘇工場というところがあるんですが、南は阿蘇工場ですね。それから研究開発拠点に関しては神奈川県の寒川町の方に TOK 技術革新センターという拠点を構えております。海外拠点になりますが、海外については大手半導体デバイスメーカーさんが台湾、韓国、アメリカ、中国といったところにいらっしゃいますので、そういった大手半導体デバイスメーカーさんの近くに拠点を構えているという状況になります。で、当社はですね、今年の2月にドイツの化学メーカーであるマイクロレジストテクノロジー社を完全子会社化いたしました。これはヨーロッパがこれからさらに半導体市場が盛り上がってくるということで、欧州ヨーロッパにおける顧客サポート体制を強化していこうという目的、それから MRT 社というのが非常に面白い技術を持ってますので、彼らが持っている技術、それから我々の微細加工技術をですね融合して、また新たな製品ポートフォリオを作っていこうというこの2つの目的で、今回このドイツの化学メーカーを完全子会社化いたしました。
これは単に半導体のみならず、はい、いろいろな展開が考えられると見てよろしいんでしょうか。
そうですね、半導体分野に限らずその他の分野でも我々の微細加工技術が活かせるような分野があればチャレンジしたいなというふうには考えております。
逆に言うとヨーロッパって、まあ、アジア北米に比べると半導体ってそんなに進んでないよねっていうイメージがあるんですが、その辺の営業拡大っていうのもありっていうことでしょうか。
そうですね、これからヨーロッパの方にはたくさんの半導体工場が建設されていくというふうに言われてますので、そこにしっかりと我々の材料を供給できる体制を構築していこうという意味合いもございます。はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて我々の成長戦略についてご説明させていただきたいと思います。まず長期ビジョンを考える、2030年の長期ビジョンを考えるにあたり、前提となる社会環境の状況を整理してみました。やはりこれからの社会の発展においては情報通信技術ですね、 5G、6G といった通信技術の進化、高速化が期待されています。その他に生成 AI ですね、生成 AI のさらなる社会実装ということが進んでくると思いますので、これから2030年に向けてはまた新しいより便利な社会になっていくだろうというふうに考えてます。で、半導体の進化がそれを支える非常に重要なアイテムになるだろうというふうに考えております。 でその前提を考えまして、我々は半導体の成長分野を4つの分野に整理してみました、情報端末、クラウド、センシング &IoT、 それからグリーンエネルギー、この4つの分野に整理しまして、我々が提供しているフルラインナップのフォトレジスト、それから高純度化学薬品を提供することでさらに成長して、2030年の豊かな社会の実現に貢献していきたいというふうに考えております。当社グループの2030年のありたい姿、長期ビジョンになります。当社が製品を提供する半導体市場が昨年2024年でおおよそですが約6000億ドルの市場になりました。これが2030年になると1兆ドルを超える市場になるというふうに予想されております。その半導体市場の成長をですね、しっかり我々は捉えて、2030年で今足元2000億円の売上高ですが、2030年は3500億円、それから EBITDA で770億円まで我々の事業を拡大できるチャンスは十分にあるというふうに考えております。これを実現するために今年の1月に発表させていただきましたが、今年から始まる中期計画を立てまして、2027年において売上高で2700億円、 EBITDA で610億円という目標を掲げて、これを達成するためにさまざまな戦略を実行をしております。その中期計画の一環として、これから成長する半導体市場の需要をしっかりと捉えるために積極的な設備投資を行っております。でこちらは8月に発表させていただきましたが、我々の韓国の子会社の方に TOK 先端材料株式会社というのがございまして、そこに2番目の拠点となるピョンテク工場という第2工場を建設することを決定しました。でこちらの投資金額は約120億円になりまして、2027年の下期稼働予定で、こちらでは高純度化学薬品の製造を進めていくということになっております。で韓国における最先端領域の高純度化学薬品の地産地消の市場ニーズに応えていきたいということで、この大型投資を決定させていただきました。
これ図を拝見、図というか絵を拝見してますと、もう受注がもっと増えたときは拡大の余地があるというような土地の手当てをされているなという印象を受けるんですが、それでよろしいですか。
は
い、
このピョンテク第2工場については、まずは高純度化学薬品の製造、拠点として、構築しまして、韓国でにおける半導体需要をですね、見極めて、必要であればエレクトロニクス機能材料、フォトレジストの供給能力増強投資というのも、進めていくということは検討しております。
あとはその TOK 先端材料っていう、これ先っちょじゃなくて尖ったっていう、これ気持ちが入ってるってことですね。
そうですね、こちらはもう最先端のカッティングエッジというか最先端という意味合いも込めての名前だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、今回の中期計画において進行中の大型の設備投資、それから生まれてくる今後の EBITDA の増加の推移、今の大型の投資、先ほどご説明した韓国における第二工場、それから福島県郡山市の郡山工場の方でも200億円以上かけて、世界最大のフォトレジスト製造棟を今建設中でございます。まあ、そういった戦略的投資を進めておりまして、これらの大型の設備投資を早く立ち上げてですね、新たなキャッシュを生む力というのを獲得して、先ほどご説明した2030年で EBITDA770 億円ですが、それを超える収益力というのをつけていきたいというふうに考えております。
そのための手を今打っているという理解でよろしいですね。
そうですね、はい、2030年に向けての半導体需要をに応えるための設備投資を今進めているということになります。で、設備投資、生産拠点の多角化というのは非常に重要ではございますが、人材への投資というのも非常に重要になります。冒頭で説明しましたが、我々の海外売上高 80% を超えておりますので、日本のみならずグローバルでの人材活性化というのが戦略上ですね、非常に重要になっております。 そのためですね、当社は人材の幸福度の追求というのを経営課題の重要項目として設定して、4つの人材戦略、多様性に富んだ募集団の形成、それから人材育成、 DE&I の推進、エンゲージメントの向上というものを今推進しております。
これ伺えば海外の方々の社員さんにとってはグローバルモチカル部会なんかも発足されてるらしいですね。
そうですね、先ほどご説明した4つの人材戦略に基づいてさまざまな、施策を行っておりますが、グローバルの従業員も含めた、持ち株会制度というのを導入させていただきました。これは日本企業でもなかなか導入していない、なかなか導入の難しいものではあるんですけど、そういった新たなことにチャレンジしてみたということになってまして、非常に海外の従業員にも喜んでいただいているというようなところです。それから海外の従業員も含めた表彰制度というのも立ち上げておりますし、まあ、国内になりますけど定年延長制度の導入、それから3年連続で 5% 超の賃上げを実施しているということで、人材の育成確保にも我々の経営リソースを投入していると、積極的に投入しているという状況になります。続いて業績財務状況のご説明をしたいと思います。まず当社は1月から12月の12月決算の会社でございます。今回25年12月期の上期16月の業績についてですが、売上高は前年同期168億円増加の1116億円となっております。これはスマートフォンの需要は少し低迷しましたが、昨年から続いている生成 AI 関連の需要が好調に推移している、それからパソコンの買い替え需要が堅調に推移した、こういった背景にがありまして、我々のフォトレジスト、エレクトロニクス機能材料、それから高純度化学薬品ともに大幅な増収となりました。営業利益につきましても前年同期比で64億円増加の198億円ということで大幅な増益となっております。今期の業績予想になりますが、上期の実績を踏まえて通期の業績予想は情報修正させていただいております。2025年の12月期の売上高は前年比260億円増収の2270億円、営業利益は前年比69億円増益の400億円と、昨年24年は過去最高の業績でありましたが、今年度についても過去最高の業績を更新する見込みでございます。
売上利益ともに過去最高を連続更新の見通しということですね。
はい、はい、そうです。財務状況になります。総資産2935億円、自己資本比率は 70.8% ということで、安全性の高い財務体質っていうのを維持できております。まあ、こういった非常に強い財務体質があるからこそですね、このフォトレジストというニッチな分野でありますが、競合相手は大手化学総合メーカーになりますので、そういった大手総合化学会社と互角以上に戦うことができますし、それから先ほどご説明したような2030年に向けた長期戦略に基づく大型の設備投資も進められるというところ、それからこれからご説明しますが安定的な株主還元というのも実施できるような財務体質を持っております。 TOK 東京価の売上高、営業利益、 EBITDA の推移を表したグラフになります。2019年に売上高が1000億の突破したというような頃になりますが、それから6年経ちました。昨年には売上高で約2倍、営業利益で約3倍の成長を成し遂げることができました。でこれから長期ビジョンですね、 TOK ビジョン2030年に向けては売上高で3500億円、 EBITDA では770億円といった数字の達成に向けて、半導体用のフォトレジスト、それから高純度化学薬品をグローバルのお客様に提供して、半導体市場の成長をですねと一緒に我々の事業も成長させていきたいというふうに考えております。 最後に株主還元についてご説明させていただきたいと思います。まずはじめに当社はですね、株式の流動性の向上、それから投資家層の拡大を図ることを目的に2024年の1月に1株につき3株の割合をもって株式分割を実施しております。当社は中長期で応援してくださる株主の皆様に対し安定的かつ継続的な利益還元でお答えしていきたいというふうに考えておりまして、その考えに基づいて配当方針としましては純資産配当率 DOE で 4.0% を目安とする配当方針、それからこの配当方針に基づいて2025年12月期今期は年間配当70円を予想しておりまして8期連続の増配の見込みでございます。それから昨年11月はにですね、総額で70億円の自社株買いを実施しております。株主還元の2つ目の柱としての自社株買いについては半導体市場の需要を見越した設備投資、それから成長投資にリソースを投下した上で弾力的に自社株買いは検討していきたいというふうに考えております。株価の推移になりますが、当社の株価はですね、昨日の終値で4936円というような株価になっております。今年に入って一度米国の関税政策の時点で、まあ、他社様もそうですが一旦大きく株価が下落しましたが、まあ、そこからまただいぶ戻ってきているというような状況になります。で、本日はですね、非常に限られた時間で駆け足でかなり早口でご説明してしまいましたが、今日お話しできなかったさまざまな当社の内容についてはホームページやお手元にお配りさせていただいた統合レポートの方に記載させていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。当社からの説明はこれで以上になります。
半導体がどうやってできるかっていうのをやっぱり一回ちゃんと確認した方がいいですよね。
そうですね、はい、ぜひなかなかお手元に届けられるような製品ではないんですが、我々のフォトレジストがないと半導体が作れないので、半導体が作れないということは今の世の中が成り立たないということですので、ぜひ記憶に残しておいていただきたいなと思ってます。はい、
ありがとうございます。
ここまでは東京大岡工業 IR セミナー、お話は証券コード4186東証プライム市場上場東京大岡工業株式会社広報 IR 部部長の川田哲也さんでした。どうもありがとうございました。
東京大岡工業 IR セミナー、この番組は証券コード4186東証プライム上場東京大岡工業の IR 活動の一環としてお送りしました。